ション研究塾ですが、まずは最初のコーナー、私の一押しに出演していただく広島県医師会の若手役員のお一人、落ち久保博之先生にご登場いただきます。落ち久保先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
落ち久保先生は広島市西区小井本町の医療法人有心会落ち久保外科循環器内科クリニックで理事長兼院長を務めておられる外科のお医者様です。落ち久保先生は新番組の中で土肥塾等とご一緒に私の一押しというコーナーで隔週で出演していただきます。それではここからの進行役、土肥塾等にお任せいたします。土肥塾等、よろしくお願いします。
さて、落ち久保先生には世界名言の旅として各国の偉人や時代を代表する人の名言にまつわる話を聞かせてもらっています。本日の一押しはどんな人の名言を紹介してくださいますか？
はい、今日は1970年代後半から活躍した英国のロックバンドのベーシスト、シド・ビシャスの名言を紹介しようと思っています。シド・ビシャスはパンクロックを代表するバンド、セックスピストルというバンドのベーシストでした。シド・ビシャスの名前を知らない人でも、少しちょっと変わった名前ではありますけど、セックスピストルズというグループの名前を知っている人は多いのではないでしょうか。
はい、名前は知っていても私は誤解して聞いていましたそれでシドさんはどういう名言を残したんでしょうか？
はい、彼もいろんな言葉をいろんなところで残してるとか吐いてるっていう表現なんですけれども、この言葉です。また英語で恐縮です。I don't care about age. Even if you are 99 years old, you can still be a child. もう一度ゆっくり繰り返します。I don't care about age. Even if you are 99 years old, you can still be a child.
要するに年は関係なくて、99でも子供なんだよという意味でしょうか？
先生、その通りですね。それでは日本語でもう一度、年齢なんて関係ねえんだ、たとえ99歳でも子供でいることはできるという意味です。もう一度ゆっくり繰り返します。年齢なんて関係ねえんだ、たとえ99歳でも子供でいることはできるという意味です。
先生はこの名言のどういうところに感銘を受けられましたか？
はい、私自身の思いですけれども、男はいつまでも少年の心を忘れてはいけないっていうことも、いろんなことに興味関心を持ち、そして行動していく、純粋なもとで行動する少年の心を持ちたいっていうふうに思ってます。ただこれをあまり使うと責任逃れとよく言われますので、十分注意しながら使いたいと思っています。
それではシドさんやバンドの活動をもう一度紹介してもらえますか？
はい、セックスピストルズは1970年代後半にロンドンで活躍したパンクロックを代表するグループです。彼らはイギリスの王室や政府、大手企業などを攻撃した歌詞、いわゆる反体制派のスタイルを貫いた点が特徴的です。そもそもパンクっていう言葉は不良や役立たずという意味なんですけれども、このバンドの影響もあって現代においてはパンクという言葉が反体制的や長いものに巻かれないといった意味や、個人主義的、周りに流されないといった意味する言葉として定着してきています。
セックスピストルのやった反体制的な活動というものをもう少し詳しく説明してくれませんか？
はい、セックスピストルズは本当にシンプルなロックンロール、その当時流行っていたハードロックというのは非常にテクニカルに高い音楽をしていたんですけれども、シンプルなリフを繰り返すといった音楽でした。そしてその上に乗せる反体制的な歌詞や、先ほど申し上げた斬新なファッション、メディアを意識したスキャンダルによってすぐに注目されました。ただイギリスに多くいる保守層からかなり敵視されてしまい、演奏会場では中止運動なども頻繁に起こっていたと言われています。特に有名なのはエリザベス女王在位25周年の祝典の日に、ロンドンのテムズ川でボートに乗り、ゲリラライブを行い、英国国歌と同名の曲 God Save the Queen を演奏して逮捕されたと言われています。このセックスピストルズの God Save the Queen はイギリス国歌である God Save the Queen なんですが、これを日本語訳すると神を 女王陛下を守りたまえっていうふうになるんですけれども、彼らによると神様、女王を何とかしてくれよっていう意味になるんですね。政府に操られている大好きな女王がうまくやっていってくれていないと、我々の方を向いていってくれない、何とかしてくれっていうメッセージをこの祝典の日に行った、川に乗ってやって逮捕されてしまったっていうんですね。で、まあ、このプロモーションによって人気が白熱し、全英シングルチャート最高2位を記録したと言われています。
かなり激しい抵抗運動ですね。このシドという人はどんな人物だったんでしょうか。
そうですね、シドビシャスは、セックスピストルズには途中で加入いたしました。その当時実はベースを弾いてなかったんですけど、ベースが辞めたということで急遽彼がベーシストになって入ってきました。そのためテクニックというのは非常にレベルが低いと言われてまして、しかしそのファッションには独特な、先ほど言った言葉の言い回しなどがとても魅力的にあり、多くの若者たちの心を掴んだと言われています。ただライブ中にファンをベースで殴って血だらけにしたり、自分自身がヘロインで、まあ、いわゆるヘロヘロになって倒れて、もうライブが中止になるといったはちゃめちゃな行動も多かったそうです。そしてアメリカに渡りツアーを行った1978年、とても信頼していた恋人ナンシーを殺害した容疑で逮捕されてしまいました。本当に殺害したかどうかはいろいろ諸説があるんですけれども、収監されて完全にヘロインが抜け切った後に出所、そして出所後すぐに実は高純度のヘロイン、以前使っていた量を同じように吸入してしまい、そのショックで1979年2月に亡くなっています。その人生っていうのは非常にインパクトがあるために、彼の人生はシド&ナンシーというタイトルで映画になっています。その映画も2016年にはデジタルリマスターされ、今でも反体制パンクロックの象徴と言われています。
なるほど、かなり激しいことをやったのにもかかわらず何か愛されるところがあったんでしょうかね。
そうですね、1970年代後半私は高校生になっていたぐらいだったんですけれども、日本で見る限りにはイギリスってそんな大変な国だったんだと、当日本ってそこまでは大変な状況ではなかったので、そこに対しては驚きの思いを持ってました。ただその当時の若者として彼の言葉やアグレッシブなファッションというものはとても魅力的であり、私もなんとなく少し真似をしていたという思いもあります。
そういう反体制的な活動、思考方向というのが皆さんの共感を得るのかもしれませんね。
そうですね、フラストレーションの持って行き場がない若者たちにとっては本当に救いの神になっていたのかも分かりません。それでは最後にですね、先ほど最初に紹介した指導の名言には実は前書きがあります。日本語に訳すと次のような意味です。大人たちには知性なんてものはまるでない、子供を辞めるっていうことは物事に興味を失うっていうことなんだ、年齢なんて関係ねえんだ、たとえ99歳でも子供でいることはできる。もう一度ゆっくり繰り返します。大人たちには知性なんてものはまるでない、子供であることをやめるってことは物事に興味を失うっていうことなんだ、年齢なんて関係ねえんだ、たとえ99歳でも子供でいることはできる。シドは破天荒な人生、21歳の若さで亡くなりましたけれども、その言葉には今振り返ってみてもいろいろと自分自身考えさせるべきものを含んでいると思っています。
よくわかりました、落ち久保先生。私は75歳ですが、今日の話を聞いてですね、もう一回21歳に若返りたいと思ったような次第です。大変面白い話をありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
シドの人生、名言、時代の流れなど本当に面白いお話をお聞かせいただきました。土肥塾と落ち久保先生、ありがとうございました。以上、私の一押しコーナーでした。